はい、というわけで、今回特別なゲストということで反省会に過去にも何回か出演していただいた早稲田大学の斉藤教授に来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、もうコロナ以降くらい3年ぶりくらいですか。もしかして、まあ、以前はもちろん何回もお会いさせていただいて、
はい、
番組でも取材させていただいたり、
はい、
一番最初に来ていただいたのってもう本当にもうかなり前ですよね。
ずいぶん前
ですよ ね、はい、その点では もう付き合いが長くなってしまったんですけど、はい、なんだかんだ、最近はどんな感じですか。もう研究ずっと。最近は
そうですね、なんて言うんでしょう、ブロックチェーンはあまりやりたくないん
で。ああ、まあまあまあ、
でもまあなんていうか、ブロックチェーンができるとしていることは社会にとって大事だと思うので、それをどういうふうに他の方法でやるかとか、
はいはいはいはい、
そういう話ですね。
なるほど。じゃあ、はい、つまり今巷というか業界では Web3 とかが流行ってたりとか、まあ、もしくはまあ僕はビットコイン推しなので、ビットコイン関連のことをやってるんですけど、はい、まあ、そういうのもちょっとどうなのかみたいな。
そうですね、 Web3 は本当になんていうか早く滅んでほしいんですけど
大丈夫ですかね、それは言っても。
それは言っても大丈夫です、ね、いつも言ってるから大丈夫
で、まあ、ビットコインに関してもやっぱりいろいろ思うところあると思うので、はい、それは今回は斉藤教授が少し前に去年ですかね、に出した論文を主にベースに話していきながら、ちょっとやっぱりビットコインの話だったりとか、はい、プルーフ・オブ・ワークの話だったりとか、はい、まあ、ちょっとそこら辺についても話を広げていきたいなと思っております、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。というわけでちょっと改めてなんですけど、はい、去年プルーフ・オブ・ステークに関する、論文を出された
って、共著で、はい、
はい、共著で、はい、斉藤先生とあと何人か、
はい、
そして僕が崇拝している岩村新、ね、岩村先生岩村先生お元気ですか。
はい、昨日もちょうど話
した。昨日も、はい、
元気にされ
てます。あ、さすが、はい、そうですね、僕も読ませていただいて、ちょっと去年は出た時ではないんですけど、なんかたまたま流れてきて、あ、はい、こんなの出てたんだって言ってちょっと読んでたんですけど、
はい、
なんか僕が観察してる感じだと、まあ、この番組でもちょくちょく言ってますけど、僕は昔からあんまりプルーフ・オブ・ステークは好きではないっていうと、なんかその細かく仕組みを理解して、これがこうダメだって言っただけで必ずしもないんですけど、まあ、感覚的な部分もあるんですけど、なんとなく合理的に考えてもこれはあんまりうまくいかないんじゃないかみたいな感触がずっとあったので、あまりこう好きではないというか、あまり支持はしてないですよね。でその一部自分の考えをちょっとこうちゃんとこう言語化もしくは数式化していただいたということで、あの論文は面白いなと僕は個人的には思ったんですけど、なんかこううまく伝わってない人も多いんだろうなってちょっと思って、なので今日そこについてちょっと論文のこういう主張ですっていうところをちょっと教えていただきつつ、論文に書いてないところもちょっとこう議論させていただければと思います、
はい、ありがとうございます。あんまり読まれてないんだろうなと思ってたんで、逆になんかこう、
はい、
いわゆるなんていうの、誤読、我々から著者から見たときに誤読されてるみたいなところは興味深いので、はいはい、どういうふうに読まれてるのかなっていうのも、
いや、誤読というかやっぱりこの業界って、まあ、特徴かつ問題だと思うんですけど、やっぱこう投資がどうしても絡んできてしまうので、自分が推してるものに対して批判的な論文とか出ると、その誤読とかではなくて拒否しちゃうパターンが
あるんですよね。
でわざとやってるのか、それとも、なんでしょう、感情的に反応してるのか僕はよくわからないんですけど、はい、なんかそういうのも結構強いと思います。
要は認知的不協和ってやつですね。
そうですね、頭の中ではもしかしたらちょっとわかってるのかもしれないけど、
コストかけてやってるんで、
うん、
それを批判することはちょっと自分がかけてきたコストが無になってしまうみたいな。
そうですね、いや、よく見ますご存知だと思いますけど、なのでそういうのが多かった気がします、なので理解した上でこの論文にはこういう課題があるとか、そういう指摘では必ずしもなくて、なんか俺たち頑張ってるのにみたいなのが多かった気がします、なので多分伝わってないっていうのは、感覚的には思いました、なのでちょっとそこについて改めてお伺いしたいんですけど、まずプルーフ・オブ・ステークに関する論文の論旨をちょっとまとめると、どういうところがポイントというか、一番、
イーサリアムプルーフ・オブ・ステークに関する論文なわけなんですけど、持続可能なのかどうかっていう疑問ですね、それを、出しているもので、で、ガスのマーケットっていう言い方を最近してるんですけども、そのガスっていうのは、イーサリアムの言語、用語の体験の中では、計算資源の意味になってるわけですね、計算資源の単位をガスと呼んで、ガスに値段をつけてそれを買って、 スマートコントラクトを実行するということになっています、
はい、
でそうすると、スマートコントラクトの実行基盤というのはもはやイーサリアムだけではないので、スマートコントラクト実行基盤間の競争というのが行われていると、もうすでに、
うんうんうん、
でそれは何かというとガスのマーケットで、ガスがどのくらいの供給力を持ってどのくらいの値段でやり取りされているかという話になっているわけなんですね。それにそのマーケットの中でイーサリアムは、勝ってられるのかということの問題提起になっています、
うんうん、なるほど。やっぱこういう主張って実は僕もその似たようなことは結構前からしてましたし、まあ、むしろ斉藤さんとも議論したりとかそのペーパーを出す前からそういう話ってずっとあったと思うんですけど、僕は確かにあの業界の中の感覚からしてもそれがすごい最近顕著だなと思っていて、イーサリアムからより安くて早いチェーンとかにこうどんどんプロジェクトが抜けていくとかっていうのは実際今起きているので、なんか前は結構なんでしょう、セオリーみたいな話が今現実で起きているっていうのは確かに思いますね。で結論としてはどうなんでしょう、持続可能なんですか、イーサリアムプルーフオフステークは。
まあ、可能じゃないと思って、私はそう可能じゃないと思っていて、
はいはいはいはい、
で結局なんて言うんでしょうね、イーサリアムのコミュニティの人たちも言っているのは、
はい、
まあ、あれステーキングに基づいて投票でやってるわけなので、
はい、
総ステークのデポジットの、うん、まず一番低いレベルというと3分の1強を悪意が握っていると安定して動作しなくなるというかファイナリゼーション起きなくなるので、
はい、
あのまあ、もちろんその3分の1強を握れないようにそこから没収していくんですけども、
うんうん、
なんていうんですか、あのその、ステーキングをどんどん有効にしていくことによって3分の1強を維持することができると、
はい、
まずファイナライゼーションができなくなっていく、
うんうん、
そうするとイーサリアムの価値としてはもう その時点でダメなんで、まあ、そこがベースになると思うんですよ、議論の。でも一応皆さんよくやられる議論は多分3分の2強を、
うんうん、
悪意が獲得した場合で、それはまあもちろんなんていうの、あのそう、その悪意の思い通りになるっていう意味で、うんうん、それを懸念されているような議論があるわけですよ。で、うん、それは、根本的なところでは防ぎようがないことで、
うんうんうん、
でなのでその場合にはどうするかっていう議論を一応イーサリアムのコミュニティの人たちはしているように見えて、それが、はい、コミュニティの力で守るんだっていうんですよ、
うん、いわゆるソーシャルコンセンサスってやつでしたっけ、なんか言ってましたね、
言い方はちょっと忘れましたけど
あの、いや、分かります、なんか、はい、
でそれって何が前提に、何か前提ちゃんと置いてるかっていう問題で、それは要するにコミュニティ、みんなイーサリアム大事だと思うからきっとみんなを守ろうと思うに違いないっていう信念なわけじゃないですか、はいはいはい、でもその時点で起きてることは何か、これはさっきのガスのマーケットの話で言うと、うん、イーサの価格っていうのはそのガスのマーケットで競争していくことによってどうしても低くなる、
うんうんうん、
安くなっていく圧力がかかっている中 でイーサリアムがまともに動かないっていう状況が生まれた中で、イーサーが価格を維持できないとするんであれば、
うん、
なんでそれをみんなは守ろうとするのか、そんなになんかイーサリアム愛で動いてるの、
うん、
それともみんなはその、グリードで動いている人たちがなんていうのマジョリティというか大勢いるんだとすれば、そのイーサリアムのコミュニティが持っている最終防衛ラインであるコミュニティの力で守るっていうのは働くのかっていう、
はいはい、
そういう疑問を持っています。
まあ、仮に働いたとしてもそれプルーフオブステーク機能してないみたいな
話、プルーフオブステークの話ではないんです
もん。僕はそれは昔からちょっとかなり懐疑的で、最後はソーシャルコンセンサスで守るんだって言うんですけど、いやそれだったらプルーフオブステークプルーフオブステークもワークもいらないみたいな話になってしまうとは僕は矛盾はずっと思っていましたね。でちょっと何点か質問なんですけど、今のただ話ですよ、3分の1強を強悪意のある主体が持つとまずいって話があったんですけど、ただ同時にあの3分の1を悪意のある主体、まあ、イーサリアムネットワークを破壊したい主体が取ることってかなり難しいですし、コストもかかるのでそれは起きないっていう主張も当然あると思うんですよ。それもし要は3分の1強がずっとその悪意のある主体が持たなければプルーフオブステークっていうのはでも機能し続けるというような反論もできると思うんですけど、
それ
はど
うですか。そうですね、普通そういうふうに反論するので、
うん、
これはまあ想定の違いといえば違いなんですけど、
うんうん、
イーサリアムを壊すことによって利益を得る人たちっているわけですよね、
うんうんうん、まあ、例えば別チェーンの支援者とかいますよ ね、
はい、
いますよね。
あるいはイーサリアム上でものすごく借金しちゃってる人とか、はいはいはい、
うん、
で、これも今村さんがあの出した概念ですけども、
はいはい、
イーサリアムの上で、なんていうの、多額の借金をしている人が、
うん、
借金を減らす ことができるっていうことですね。イサレムを壊すために自分がコストを払うことで、借金の量としては減るみたいな経済合理性があり得るみたいな、そういう状況を考えることが可能である。まあ、それ実際にそんなの起きないよって言われたらそれまでなんですけど、
そうです
ね、それでもだから想定の違いですよね。何を想定しているのかなっていう、
まあ、要は最悪の事態が起きた時にこう維持できるかってところで、かなりそこは、まあ、例えば3分の1を悪意がある人が持つとか、イサリアム上で借金たくさんしちゃってそれをこう、チャラにしたい人とか、まあ、そういうのとこまで考えるとかなりこう問題があるよね。
あとはいずれにしてもイーサの価格に依存しているわけですから、イーサが安くなっている状況では起きやすい。
あ、まあそうですよね、
より起きやすくな
る。で、僕はどっちかというとそこが問題だと思ってるんですよね。あの論文でも書かれてましたけど、そのやっぱスマートコントラクトプラットフォーム間の競争がかなり激化し始めていると思っていて、で僕はずっとそういう話はしてたんですけど、結構やっぱりネットワーク効果みたいなのもあるんで、この 1,2 年までやっぱりイーサリアム強かったんですよね。あの他のチェーンどんどん出てきたんですけど、なんだかんだやっぱイーサリアムでみんな NFT もうむちゃくちゃ高いガス代払って NFT もやるし、DApps というか、まあ、DEX とかですね、 DeFi とか呼ばれるものをイーサリアムとかでやることが多かったんですけど、なんか一巡してなんかやっぱりこれ高すぎじゃんってなって、バイナンススマートチェーンとかソラナとか他にもいろいろあるんですけど、そういうチェーンに流れてるっていう傾向は結構もう加速してきてるのかなと思っていて、僕はどちらかというと3分の1は悪意のある主体が持つというよりは、まあ、その前提なのかもしれないですけど、イーサ価格がやっぱりこう競争でどんどんこう下がっていってしまう。でそうすると、攻撃しやすくなりますし、いろんな問題が起きてくるかもしれないなっていうようには感じてるんですけど、それは基本的には同じ。
同じですね、はい、なのでもうブロックチェーンは やりたくないっていうのは研究対象としてももういいやと思ってるっていう、基本的にはそう思ってるっていうのは、結局その実はビットコインもそうなわけなんですけど、ビットコインとかイーサリアムとかはビットコインとかイーサーの市場価格に依存している。その市場価格が高い間だけ設計されている通りに動くっていう、それがなんていうんですか、いろんな機械、これ腕時計とか、あの動作条件があって、マイナス何度より高いところとか、マイナス何度からプラス何度の間で動作しますとかあるじゃないですか。であらゆる技術はそういう動作条件を持っているわけですけども、ブロックチェーンももちろん分散システムとしてのそういう条件もあるわけですよね。ネットワークが分断して安定して分断していてはいけないとか、そういうのは当然あって、それはいいんですけど、ブロックチェーンに特有な動作条件として、ネイティブ暗号資産が市場価格、ネイティブ暗号資産の市場価格が高いみたいな、そういう変な条件が入ってるんで、そんなのあのなんていうんですか、技術的要件ではないじゃないかっていうことですよね。それはで攻撃しやすい、基本的には攻撃しやすいものだっていうことだと思う。
確かにそれはプルーフオブワークも含めて基本的にはコインの価格が一定水準以上の高さになっている、もしくはユーザーが相当数いるとかっていうのを前提に機能しているところはありますね。なるほど。でただ僕はプルーフオブステークの場合はさらにその競争、プルーフオブステーク間の競争が激しくなるので、はい、で僕もこれすごく面白いと思うんですけど、僕はイーサリアムがまだプルーフ・オブ・ステークに移行してなかったらちょっと話が変わってた可能性はあると思うんですよね。なぜかというとスマートコントラクト系のチェーンの大部分はプルーフ・オブ・ステークなので、今まではプルーフ・オブ・ワークベースのイーサリアムっていう、まあ、スマートコントラクトチェーンがあって、ある種差別化できたと思ってたんですよ。でそれがマージ、いつでしたっけ、マージって、まあ、2年くらい前ですかね、もうザ・マージがあってプルーフ・オブ・ステークに移行して、その当時支持者はこれでイーサリアムはウルトラサウンドマネーになってビットコインよりいいし、電気代あの環境への負荷もこれで90何パーセント下がったって言ってたんですけど、蓋を開けてみるとどちらかというとイーサ価格はむしろビットコインに対して下がっていて、でかつ、ソラナだったりいわゆる競合のスマートコントラクトチェーンが台頭してきてるようなイメージがあるんですよね。なので僕の見立てでは、ストアバリューとしていわゆるサウンドマネー的な側面でのビットコインにイーサリアムはプルーフ・オブ・ステークに移行したことで、そこでまずこう負けてしまって、負けてというかもう本当にカテゴリーが変わったみたいな感じで、でプルーフ・オブ・ステークスマートコントラクトチェーンというカテゴリーに入ってしまったので、競争にさらに巻き込まれるっていうような状況になっているように見えるんですよね、はい、なのでそれが加速しているように見えるんですよ、はい、この 2,3 年で、
はい、
これがいいって言ってたことが僕はむしろそれが良くなかったんじゃないかと、結局イーサリアムに関して、はい、そこに関してはどうでしょう。要はだからイーサリアムが プルーフ・オブ・ワークベースのスマートコントラクトチェーンだったら今回のこの論文の話はちょっと変わってくるってことですか？
あ、それはそうですね、一応論文の中でもプルーフ・オブ・ワークの場合と、はいはい、プルーフ・ステークの場合で議論していて、プルーフ・オブ・ワークの場合は実は前のビットコインの論文で全部、うんうん、随分議論していたので、それも、まあ、市場価格に依存するってことはあるんですけども、うんうんうん、そのなんていうんでしょうね、最終的なアンカリングって言うとちょっとあれだな、価値のアンカーみたいなところが、うん、ハードウェアが入ってこなければならないっていうところで、うん、こういろんなその急激な動きみたいなものが、うん、緩和されているっていう面が、うん、プルーフ・オブ・ワークにあるわけですけど、プルーフ・オブ・ステークの場合はそういうのがないの で、
そうです、ね、
わーっとこう急激に動きうるということですね。
それでいうとやっぱり DeFi とかで TVL とかって言われるんですけど、トータルバリューロックですかね、要はいろんなタイプのユニスワップみたいなデックスとかにどれくらいお金が乗っているかってものなんですけど、あれってやっぱりこのチェーンのこれでエアドロップがありそうだとかっていうと、みんなわーってこうすぐ移っちゃうんですよね、うん、でおっしゃる通りやっぱハードウェアとか電力とかってちょっとやっぱり残りやすいというか、そんなに簡単には移行できないので、僕もそれはプルーフ・オブ・ワークの強みの一つだと個人的には思ってるんですけど、アンカリングがあるという点でプルーフ・オブ・ステークはやっぱりその良くも悪くも動かせちゃうってところが、かつ要は行動をこうコピペして他のチェーンに動かせるのもそうですけど、簡単にこうサービスというかアプリケーションだったり価値が動かしちゃうっていうのが不安定さのようになるっていうのが主張ですよね。まあ、これは前からおっしゃったと思うんですけど、はい、それをちゃんとこう論文の形で書いたみたいな感じですかね。
まあ、大したものではないですね。はい、
まあ一応まとめておいてみたいな。
やってみた。
まあ、そういう機能はずっとありましたよね、はい、でも。
ありました
ね。うん、なるほどなるほど。理解しました。逆にどういう反応があり得ると思いますかね、それに対して。まあ、例えばレイヤー2ですね。イーサリアムだと、まあ、プルーフ・オブ・ステークチェーン間の競争に巻き込まれるっていう、こう、批判というか、指摘ができると確かに僕も思うんですけど、それに対して、いや、イーサリアムはレイヤー2のロールアップとかのいろんなチェーンが今、チェーンというか、まあ、レイヤー2と呼んでいる、イーサリアム上の、まあ、サブネットワークみたいなものが今、成熟化しつつあるんで、これで他のプルーフステークチェーンとかとの競争が変わってくるとか、これでイーサリアムは生き残るみたいな意見もあるんですけど、それはどう思いますか？
まさに先ほどおっしゃった通りの、うん、その一つのジャンルですね、
うん、
ガスのマーケットに入ってくるプレイヤーたち、そのソラナだの、はい、なんだの、はい、それと同じように、イーサリアムのセカンドレイヤー、レイヤー2というのが入ってくる、うん、で実はイーサリアムのレイヤー1とも競争するわけですね、それが。ただイーサリアムのレイヤー2はイーサリアムなんで、
うん、
だから、イーサリアムレイヤー1と競合しちゃうんだけど、イーサリアムのためになるというか、イーサリアムを生き残らせるためには、
うん、
イーサリアムのレイヤー2が頑張れる必要があるみたいな感じですかね。なので、まあ、論文でも書きましたけど、うんうん、イーサリアムのレイヤー2みたいなものが出てくることは当然、
うんうん、
でそうしないと競争をなんていうの、同じ土俵にすら立てないっていう状況になるってことです、ね、
でもどうなんでしょうね、そのこの、イーサリアムを押す人ができる反論としては、いや例えばじゃあソラナで例えばガスマーケットがあってスマートコントラクトのソラナでもいいじゃんとか、トロンでもいいじゃんとか、アバランチでもいいじゃんとか、いろいろ言うと思うんですけど、いや違う、イーサリアムが最も分散化されたスマートコントラクトプラットフォームなので、そこに価値はあるんだっていうような主張をする人もいるじゃないですか。で僕はそれはまあ分かる部分もあるのと、ちょっと懐疑的な部分両方があるんですけど、要はイーサリアムは、より他のチェーンとスマートコントラクトチェーンと分散化されているので、スマートコントラクトアプリケーションっていうのはコモディティ化されてないっていうような主張ができると思うんですけど、それはどうでしょう。要は簡単にコードをソラナに移すことはできるかもしれないですけど、それだと分散性がないので、それは違うんだと、それは別物だし、イーサリアム上でやる価値があるんだっていうような主張ですね。
意味が分からないですね。
それは意味が分からないですか。
分散性っていうのは何のことを言ってるのか分からなくて、
例えばチェーンがシャットダウン、いきなりこうシャットダウンされないとか止まらないとか、
そうすると割となんていうか工学的なメリットがあるかどうかの話なんですね、うん、デメリットメリットの話になって、工学的な、
そうですね。あとは今はまだそういう差はあまりないですけど、規制の話ですね。規制がアメリカでは例えばビットコインは ETF が入ったのもそうですけど、明確にこうセキュリティではなくてコモディティであるっていうような認識が結構定着している。 でイサレンはちょっとまだ分かんないんですけど、僕の理解だとどちらかというとコモディティに分類される可能性があるんじゃないかと。それに対してソラナはセキュリティに例えば分類されたときに、ソラナを使うときに本人確認をしなくちゃいけないとか、そういうことが起きる可能性があるとか、そういうことはあり得るのかなと思いますね。
なるほど、
うん、
はい、
そうなったときにちょっとやっぱり特性がそうすると変わってくるという主張はできると思うんですよね。これはまあ技術とは離れて結構やっぱ規制がどう判断するかみたいなところもあると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、
割とでもだからって感じはありますけどいや、そしてなんていうんですか、そのコモディティ、コモディティのコモディティと、なんでそれでイーサリアムが唯一のものになるかっていうのは、分散性が関わるんですか。分散性っていうのは何ですか。
それ分散性と言ってるのは要はレギュレーターの視点から見て、あ、これはビットコインは例えば管理者がいないから分散化されてそうだと。でイーサリアムも似たような感じで、あ、これは管理者がいないから分散化されてそうだと。だとしたら例えば各公開会議に対して、あ、例えば DApps を使うのに本人確認をしていない公開会議からはアクセスさせないようにするとかってことができるじゃないですか、将来的に、まあ、やろうと思えば無理やりで。イーサリアム上でそういうものを使うときはもうこれはコモディティだから、例えば何でしょう、そのマイナーレベル、もしくはステーカーレベルでの KYC 本人確認とかは必要としなくていいやっていう判断をして、逆にその他のチェーンに関してはこれ管理者がいるよねってことで、じゃあステーキングをする、もしくはノード運用をする人は本人確認させましょうとかって仮に言い始めたときに、要はレギュレーターから見て分散化、十分分散化されていると認識されることで、実務的な扱いが変わってくるというか、面倒くささが減るというか、そういうことですね、
自立分散化してるかってことですね。オートノミーがあるかってことですよね。例えばイーサリアムファウンデーションが牛耳ってるんではないっていう
前提、はい、そうそう、それをレギュレーターが信じるかどうかって話です。
ですよね。
そのシステムとしてそうかってことは必ずないんですよね、主張としては。
だってイーサリアムファウンデーション、事実上イーサリアムファウンデーションがコントロールしてるようなもんだと思うんですけど。
いや違うって。
あ、違うって
人もい
る。じゃあなんで、
いや僕もそう思いますよ。
なんでハードフォーク、ハードフォークとか、なんでホイホイハードフォークできるんだってことですよね。コントロールされない、ないんだったら。
いや僕もそう思うんですけど、いや僕これは老害な意見なんですよ。でもこれは老害なんです。
あ、そういうと老害になる。僕は年齢的に老害でもいいから。
どんどん僕も老害なんですよ、完全に。分散化されてるって、イーサリアム財団が、イーサリアム財団が公式で我々がコントロールしてないって言ってるから、これはコントロールされてないみたいな話が多いんですけど、まあ、
そういうのを、あ、
いやでもこれは
若いから
やったんです。まあまあ老害になるかもしれない。ただいや重要なのはでも彼らが言ってるのは、実際に管理者がいるかどうかが問題ではなくて、政治的なロビーングとかも含めてかもしれないんですけど、レギュレーターがそれを信じる か、そのシナリオを信じるかどうか、はい、例えば同じことはビットコインにも言えて、これ管理者いるじゃないかって主張することができる部分もあるとは思うんですよね。ただ現状レギュレーターはこれは管理者がいないという判断をして、ゴールとかと同じコモディティという判断をして、それで ETF とかも入ってきてるんですよね。でだからそうですね、レギュレーターの対応次第では、何でしょう、取引所での扱いだったりとか、ノードの運用のに必要になるこう規制対応だったりが変わってくるので、そうすると、まあ、スマートコントラクトプラットフォームとしては違うっていうような主張はできるという、まあ技術的なシステム的な反論ではないんですけど、なんか現実的な反論としてはあるのかなと思いますね、
まあね、要するにそれは何を意味してるかっていうと、さっき言ったことと同じことなんです、イーサリアムのコミュニティで守りますと、
あ、確か
に、要するに社会がそうすると決めるんで大丈夫ですって言ってるような話なんだと思うんですね、うん、まあじゃあそうなんですね。
でもこれもまああくまで説の一つで、僕はそんなこうイーサリアムだけがスマートコントラクトプラットフォームとしてある意味社会から守られて他のチェーンは全然違う扱いをするっていうふうにはならないのかなと個人的にはそうしていて、だとするとこの論文のようにやっぱり競争に巻き込まれていくっていうシナリオは変わらないのかなと
思います。ユーザーはどう思うかじゃないですか。
ユーザーは気にしないです。
気にしない
です。これがもう結論です。
ユーザーはこっち分散、なんか分散ラブ、分散性ラブみたいな人がやってるわけじゃないんで。
大部分そうです。僕はそうですけど僕はビットコインのオンチェーン送金をするためにこう愛を感じます、うん、
音の見えてのは大事だっていう、いやなんかそういうある意味政治的な考え方でやっている人たちっていうのはごくわずか、
ごくわずかだと思います、はい、でそれはやっぱりスマートコントラクト系の方はさらにビットコインでさらに減ってるかなって感じがしていて、ね、なので僕もそれは完全に同意です、ね、
だってアプリケーションを動かしたいんだもん、
そうそうです、
動きゃいいんですよアプリケーション、
やっぱりもうユーザーレベルでもすごい文句言ってる人いて、うん、なんかこんなイーサリアム上で NFT なんてできるわけないじゃないかと、要は DEX を使うのにトランザクション手数料20ドルかかるとか30ドルかかるとか、場合によってはそういう世界なのでこんなの使い物にならないじゃないかっていうような意見はやっぱ結構強くなってきてる気がします、はい、
だからまあレイヤー2をやんなきゃいけない、
うん、でもレイヤー2がじゃあその発展していったらイーサリアムがイーサリアムとイーサリアムプルーフオフステークのシステムが生き残る可能性はあるっていうことが言えそうですかね、そうすると
可能性ですよね、
まあ、可能性、
可能性がマシになるってこと、
ね、可能性は上がるということですね、
上がるということですね、はい、
うん、レイヤー2がでも発展していってイーサリアムが結局負けるパターンって、負けるというかその競争に巻き込まれてイーサー価格も下がっていって、要は他のチェーンと差別化ができなくなるっていうのはどういう状況ですかね、まあ、そもそもレイヤー2をイーサリアム上で無理やりやる理由って何なんですかね、他にたくさんチェーンがある中でっていうことは言えるかもしれないですけど、
うん、どうでしょうね、あのそれは説明しづらい、うんうん、だってあのいらないですよねって言われたらいらないんで、だからいいんですよ
ソラナは
どっちかっていうと、でもイーサリアムの人たちって言い方もおかしい、うん、イーサリアムコミュニティはイーサリアムを維持したいと今のところは思ってるわけですから、
そうです、
ね、レイヤー2だのシャーディングだのなんかそんなことがないとやばいって思うわけですよね、
うん、
だからやるんでしょ
う、
うん、で実際有効だと思いますし、
うん、
そういった意味では
なるほどなるほど、じゃあ今こうイーサリアムコミュニティがレイヤー2を発展させていくんだって言ってるような動きっていうのはまあ一定のこう理解はできるというか、その動きと
その人のその人たちの立場になったらもちろんそうしないといけないっていう理解はできますよね、でアプリケーションによると思うんですよね、 NFT なんかは特にあの大嫌いなんですけどその今の NFT の使われ方みたいな、
はいはい、
今のっていうか一昔前かもうよく分かんない、
ちょっと変わって、まあ、そのブームが去ったんで、
はい、ブームが去ったんでね、だってそういうものじゃないのにチケットなのに、
そうですね、
チケットなのにチケットじゃない、なんかあのなんていうの、野球選手カード、仮面ライダーカードみたいな扱いをしているんで、
うん、
おかしいと思うわけなんですけども、でもああいうアプリケーションの場合は本当に別にイーサリアムじゃなくていいわけです、あの、
うん、
NFT1 トークン1トークン別の仕組みでいいわけなんだから、なんだって、
あでもそれで言うとちょっと面白い反論みたいなのがあって、あの特にいわゆるアート系の NFT って言われるもので、その1分の1のなんかこうちょっとアーティスティックな画像をあの NFT 化したものみたいなのがあって、これを例えばイーサリアムで発行するかポリゴンで発行するかみたいな問題があるじゃないですか、機能的には同じなの でただポリゴンで発行してしまうと実は価格があまり上がらないらしいんですよ、イーサリアムでやるとガス代高いんですけど、要はそれだけコミットしたということなんで、これは価値、額縁が高いみたいな話ですよね、要は絵画の額縁の値段がこれ高いからこっちの方が高価だみたいな議論が、いや実際経験的には結構そういうのがあって、コストをかけただけNFT の価値があのそれにあのそれによって上がる、まあ、額縁です本当に、
なるほど、
うん、っていう議論がありました
。そしたら同じやつの NFT をポリゴンでたくさん作って黙って売ればいいんじゃないですか、
ね、はい、いや違うんです、そうするといやこれは額縁が安いやつだから違うと、
いやだからたくさん売れるから、
あ
要するに、まあ、イーサリアムでもそうなんですけど、
ね、
NFT は別に1分の1ですって言って、1分の1の NFT が N 個あっていいわけなんだから、仕組み上、うん、どんどん売ったらいいんじゃないですか、
売れるとは思いますね、実際そういう事例もあります、ね、うん、ただやっぱりこうオリジナルの高い額縁をつけたイーサリアム上の NFT の方がやっぱり価格はある程度、
でもそれはそういう主張、あまさにだから額縁っていうか、うん、なんて言うんでしょうね、主張を買ってるだけなんで、
あそうですそうですそうです、そうです、あのシステム的な意味
で、システム的な、なんでいくらでも作れるんだから、
あのナラティブの話です、
はい、そうそうそう、
はい、ナラティブの話です、はい、なのでただ経験的にはそういうナラティブが結構強いっていうのはちょっと面白いっていうか、まあそういうのはありますね、はい、
まあだからそれは技術は関係ない、
関係ないです、
話なんで
関係ないです
逆に言うとそういうなんて言うんでしょうね、人々の信念というか共同幻想というかそういうものがあって、それは 根拠がないわけだから、うん、それがバンってこう崩れたらもう、
そうですね、
全体が終わりってことですよね。
まさに NFT はそう、はい、それが崩れてるって感じですね、大部分、はい、まあ、一部こう人気のやつはまだ残ってると思いますけど、ただもう一個言えるのは NFT はそのなんとなく感覚的なものなので、なんか高くて良さそうだから買おうとか、要は価格がつきづらいものなんですけど、その DEX だったり取引システムとかっていうのはもうそんな気持ちないじゃないですか。あくまでスピードとコストが、はい、
そうですね、
うん、いい方がいいってなるんで、やっぱそっちの方が特に、
うん、それはあれですよ、なんていうか、プラットフォームの効果みたいなのがあって、うん、一旦イーサリアムで始まったんで、うん、そこから別のところで移るってのはあんまりやりにくいってことは、
うん、前はありましたね。なんかでも
今は違う、
移ってきてます、結構変わります、なんか一巡した感じがします。今までやっぱり例えばユニスワップでも何でもいいんですけど、そこがやっぱりイーサリアム発祥でそこで盛り上がったので、やっぱそこにお金だったり人が集まりやすいところから、もうさすがにちょっとこれは高すぎだし使えないよねって言って、うん、ユニスワップみたいなコンセプトがどんどん他のチェーンに輸出されて、最初はやっぱりユニスワップほど の取引高さがそのなかったんですけど、もうなんか物によっては DYDX ですかね、は例えばオリジナルのブロックチェーンを使ってるんですけど、そこがユニスワップより取引高が増えてきたりとか、結構逆転だったりとか他のチェーンに移るっていうのは起きてますね。
そうするとですね、我々論文書くときにあんまりなんていうか、はい、そういう実際のマーケットにそんなに興味があるわけじゃないので、
はいはい、ま
あ、理論的にこうなるってことを書くわけですけど、
はい、
やっぱりその通りになるってことなんです。
僕はその論文ではなくてそうなるだろうと思ってて、今それがで、ただやっぱ時間かかったんですよね。やっぱりどうしてもオリジナルのプラットフォームにこうネットワーク効果があるので、ただそれがちょっと崩れてきてるなっていうのは、僕もものすごくこうスマートコントラクトエコシステム見てるわけじゃないですけど、いろいろこういろんな関係、いろんなデータとか流れてくるじゃないですか。見てると、あ、そろそろやっぱこう一巡して、あ、もうさすがにこれ使えないよねってなってるんだなっていうのは感じますね、うん。まあ、ソラナで例えば NFT のソラナ上の NFT の取引高が例えばちょっと前にイーサリアム抜いたとか、うん、なんかいろいろ、まあ、あとは実はビットコインで、あのちょっとご存知かもしれないですけど、オーディナルズってちょっと新しい、要は画像を大きめのファイルをビットコインのブロックチェーン上に直接こう書き込めるみたいな技術がちょっと出てきて、手法が出てきて、それを使っていわゆるビットコイン NFT をやるみたいな人たちが出てきたんですよ。僕もそれあんま好きじゃないんですけど、ただそれの取引高も結構イーサリアムにこうあの迫るくらいになっちゃったりしていて、要はかなりコモディティ化が進んでるなって感じがしますね。要はイーサリアムチェーンでやる必要これないんじゃないのっていう、NFT ですらそうなので、よりこうスピードとかコストが求められるアプリケーションっていうのはもうさらに切実なのかなと個人的には思います。
なるほどね、はい、うん、まあ、NFT、なんて言うんでしょう、何的にって言えばいいのかな、あの NFT の方が独立性があるので、
うんうん、
それぞれのトークンの、
うんうん、
だから別にどのプラットフォームでやってもいいっていうことがもともとあるんですね、うんうん、その DEX とかだとその共通のものを使ってなきゃいけないんでっていう、
そうですね、
で、なんて言うの、ややそういう移行するっていうことは考えにくいっていうようなことを論文に書いたんです、
うん、あ、確かにそういう視点
もあります。でも本来的にはガスのマーケットなんで、
うん、
安い方にどうや、まあ、どうや移行する方法とかもいろいろ考えられるので、
うんうん、
それは起こっていくんじゃないかっていうふうに書いてある。
ちなみに移行する方法の有効な一つがエアドロップですね。
ああ、
エアドロップご存知ですか？
聞いたことあります、
ね、盛り上がってるんですよ、今業界、
はい、
最ホットトピックですよ、
はい、あ、そうなん
ですね、給付金とかって要はなんか新しいチェーンの、うん、あのチェーンで例えば DEX を使うとか特定の条件を満たすとお金が降ってくれた後でっていうので、みんなそれを期待してどんどんどんどん、やっぱイーサリアムとか関係ないじゃないですか、これチェーン別にソラナと同じことやってもいいですし、そうするとみんなエアドロップを期待して他のチェーンに行くんですよね。でそこでこう取引高そこで、まあ、一時的かもしれないですけどブワッとなると、でそういうのが結構無限に今繰り返されてますね。
もうね、なんか
ちょっと
気持ち悪くなってきちゃう、
浅ましい市場いや、僕も本当に何やってんのと思うんですよね。いやでも それが現実なんですけど、なので、イーサリアムから人を取るためのテクニックの一つとしてエアドロップっていうのは実は結構あって、まあ、イーサリアム上でもやってるんで、まあ、どっちもどっちなんですけど、そういうこうユーザー獲得競争をいろいろやってる感じに思いますね、はいはい、なるほど。ちょっとそしたら違う話に入っていこうと思うんですけど、はい、まあ、プルーフオブステークと、まあ、イーサリアム系の話、まあ、こんなもんでいいですか、なんか他にありますか。
もういいです
僕もあまり詳しくないんですよ、正直。あの、まあ、でも論文の時に、ああなるほどねと、あ、なんかこれは結構分かりやすくていいなと思ったけど、勘違いしてる人も多そうだなと思ったので、あ、でもそれってなんか質問来てましたね。 まあいいや。うん、まあでもプルーフステークはまあこんな感じでとりあえずはいいのかなと思うんですけど、ちょっとこの番組ビットコインの話世界、基本的にビットコイン系の話を中心にやっているので、まあ、ビットコインの話とプルーフワークの話とかにちょっと入っていきたいんですけど、論文は別に必ずしもだからプルーフワークがいいと言ってるわけではないじゃないですか、
うん、そうですね、
結論としてはでもプルーフワークの方がプルーフステークよりはまだ持続性があるというか、止まったりだったりとかそういうことに対して耐性があるとか、それくらいの理解でいいですかね。必ずしもそれも主張していない。
主張してないですね、プルーフワークは持続性あると思ってないんで。
なるほど、なるほど、
はい、
要は持続性両方ないかもしれないけど、それぞれ持続性がない理由が違うってことですか。
そうですね、まあ、統一的な理由があって、それはいずれにしてもそのネイティブ暗号資産のマイニングにのマイニングなどの報酬として得られる暗号資産の市場価格が高いっていうことに、依存しているわけなんで、それは どっちも共通なんですね。ただプルーフ・オブ・ワークの方がなんていうか、急激に変化が起きにくいっていうことですね。プルーフ・オブ・ステークはちょっとそういうのが考えられるので、
じゃあちょっとプルーフ・オブ・ワークの問題点も含めて、ちょっと話をお伺いしたいんですけど、
はい、
いろいろ多分問題点は指摘できるところはあるんですけど、ネイティブ価格がネイティブコインの価格が高い水準を維持することが前提としてあるとか、
はい、
で僕はそれに関しては斉藤さんとちょっと意見が違うところだったりとか、まあ、別にそれはそんな必ずしも問題にはならないんじゃないか、少なくともビットコインに関してはですけどって思うところはあるんですけど、まあ、プルーフワークの話よくあるやっぱり批判に、まあ、環境負担ですよね、環境に悪いっていう、で日本やっぱその主張今もすごいよく聞きますし、アメリカではそこら辺の話ナラティブ結構変わってきてるなと思うんですけど、場合によってはなんかそのビットコインこそ ESG であるみたいな、ビットコインのマイニングは実はこの再生可能エネルギーの利用を推進するのでビットコインは非常にグリーンなテクノロジーであるみたいな主張が結構実はアメリカで強くなってるなっていうような気がしていて、ブラックロックが参入してきたとかもそうなんですけど、変わってきてるのをすごい感じるんですね。でそれに対して日本だとやっぱまだまだ環境に悪いって聞いたよみたいなレベルの話が多いんですけど、でそれに対する反論として、まあ、実際そのマイニングプールとかマイニング企業の調査も含めて現状多分半分以上はもうすでにいわゆる自然エネルギー、まあ、水力、太陽光、そういうもので賄われてるっていうような、おそらくこれ事実ですねがあるので、みんなが想像、一般の人が想像しているよりはるかにビットコインはグリーンだっていうような主張はできると思うんですけど、今日この放送する前にいやそれに関してもちょっと問題があるんじゃないのかみたいな話があったんで、ぜひちょっとそれについて、
問題
ではないですね、それに関してこう議論できることが
ある、議論はできると思うんですね、うん、議論しっかりした方がいいと思うんですけど、
はいはいはい、
で基本僕は環境に悪いよと思ってるんですけど、
はいはい、まあ、
ただ、その再生可能エネルギーに対する投資を呼び込むっていう効果があるね、うん、っていうのを岩村さんも話していて、
はい、うん、
まあ、それはそうなんだろうなと、
うん、
つまり、電力安い方がいいわけですから、
はい、
で、再生可能エネルギーというのは再生可能なわけなんで、
うん、
究極的には、原価費用ゼロの電力みたいなものが得られると、
うん、
でその方がマイナーたちにとってはいいわけなの で、
うん、
でそういうことに対する設備投資が進んで、
うん、
再生可能エネルギーの利用が進んでいくっていうのが、まあ、
うん、
良い感じのストーリー
です、ね、そうですね、僕も基本的にはそれを、はい、まあ、そうですね、
ただしでもその再生可能エネルギーの発電設備みたいなものがマイニングだけに使われるとすると、
うんうん、
やっぱりこれは無駄だとは思うんですね。
まあ、新規で要はそういうのを作ってってことですよね、ビットコイン、
まあ、新規で作るのはもちろん良いことで、そういう、うん、なんていうの、物理的に再生可能エネルギーへのシフトを促せる、状況を作りうるっていう意味ではいいことだと思うんですが、
うん
うん、でもマイニングをずっとやってるとすると無駄じゃないかって思うわけですね、うんうんうんうん、
その無駄だと思う根拠としては基本的に斉藤さんはビットコインのプルーフワークの仕組みも含めてもっとベターな方法があるから、わざわざそんなコストだったり自然エネルギー使うっていうのはあるかもしれないけど、わざわざそんなことをやって例えば太陽光の、まあ、 何ですか、発電機を大量にまた作ってマイニングしてとか、そんなまどろっこしいことする必要ないじゃないかっていう意味で無駄っていう。
発電施設を作ることは良いことだと思うんですが、
うんうん、
それをマイニングに使うこ、マイニングな、ま、なんて言うんでしょうね、踏み台としてはいい、
うんうんうん、
ステップだとすると、うん、ステップだとするとステップ踏んでる感じはするんですけど、
うん、
まあ、いずれマイニングは終わってくれないと、
うん、
あの電力をもっと他のことに使った方がいいんじゃないかなと思います。
ただでもその主張ですと、いずれマイニングが終わったら一応太陽光は、太陽光施設は残るはずなので、その周りにこう、まあ、村を作れるというか、まあ、一応性の効果ありますよね。
あ、でも そういう意味ですよ、
うん、そういう意味では、
つまり、うん、再生可能エネルギーによる発電みたいなものに、
うんうん、
投資されるっていうことが大事で、
それが技術革新も促進するしますし、はい、 そうですね、はい、うん、その効果はあるけど、最終的には結局、まあ、長いスパンの話をしてますよね、はい、これは要はだから次の5年とかそういう話じゃなくて、
そうです、もうちょっと先
ですね、もうちょっと先、例えば20年30年とか、はい、そうです
ね、うん、あ、そう、30年経ったらお金っていう仕組み自体が消えてほしいと思ってるわけなんで、
うんうんうん、30年ですか、
30年ぐらいでやった方が、
あの30年はありえますかね、まあ、でもありえないことはないと思う
ん
です
けど、ね、まあ、うん、どちらかというとそれが要求だと思ってるんですね、うんうん、別の話になっちゃうんで、
はいはい、
その前にやった方がいいのは、結構この話は面白いですよっていうことですね、はいはいはい、その再生可能エネルギーを使ったマイニングっていうのは、うん、いろんなテーマをサブテーマを呼び込むので、うん、これ研究者の皆さん面白いですからねっていうのは、例えば、基本太陽光に基づくとするじゃないですか、太陽光に基づくとすると地球の自転なので、はい、24時間周期っていうのが出てきます、
は
い、
うん、そうです
ね、でその24時間周期で、走るとか上がったり下がったりするんで、うん、下がってるところ弱くなっちゃうじゃないかっていう、あ、一つの、なんていうの、問題があるんじゃないかという指摘は、
うん、
走ると低いところが要するにウィーケストリンクだから、
うんうんうん、
走ると低いところに合わせるんだから、その高い分無駄じゃないかというのは一つの議論ですね。
確かに。
でもう一つは、低くても高いところがあるんだから、
うん、
24時間を超えて、まあ、そもそもそんな長い、改ざんが起きたことはないわけなんですけど、
うんうん、
でも24時間を超えて改ざんすることは非常に困難なんだから安全じゃないかっていうカウンターもできるんですが、
うんうん、確かに、
ただし今のビットコインの仕様だとまだ変わってないとすると100ブロックの間、マイニングの報酬というのがロックされてるんで、それは17時間なんで、
うんうんうん、
要するに24時間の間、その高い、ハッシュレートが来るまでの間に改ざんをしてビットコイン自体を壊すことができる、はい、つまりマイニング報酬自体が無効になるっていうのは、うん、使われた後に無効になるっていうのはビットコインが破綻してしまうことになるので、うん、システムとしては、
うん、
だから危険なので、例えば100ブロックじゃなくてもうちょっと伸ばさなきゃいけないんじゃないかとかね、
はいはいはい、
そういう、今後の改善に向けた議論とかいろいろあるんですよ、いろいろ。
それは面白いですね、はい、
であとはさっきもちょっと始まる前に話していたその周期自体が平準化されるんじゃないかっていう、例えば、
うん、
太平洋にが昼間の時に走るとか低くなるんだから、
うん、
でもそこ狙い目だからって言って太平洋にね、
いや僕絶対やるって言ってたんですよ我々は絶対太平洋に太陽光基地みたいなのを作って、そこでビットコイン前にしたりすると思いますよって言って、そうそうそう、はい、
だから平準化されるんじゃないかみたいな議論とか、まあ、
完全に平準化はされないですけど、その簡単に攻撃ができる、そんなにこう走れて、うん、例えば何倍も差がつくようなそういうことはないんじゃないのかなとは思いますけど ね、はい、
です
ね、うん、
であとそのそういった意味で、人口が密集しているような地域における昼間っていうのが競争が激しくなるんで、うんうん、そこをちょっとずらすための蓄電、
そうですよね、
蓄電も要するに技術的な課題たくさんあるので、
うんうんうん、
ビットコインみたいなものがなんていうか突破口になって、
そうです、
あ、技術革新を生んで蓄電の技術が向上するとかね、
うん、まあ、結構やっぱ主張していることの一つですよね、ビットコインなんかで。僕もそれは全然あり得ると思いますし、むしろまあ、いいことだと思っていて、まあ、もちろん環境への被害があるっていうのは、その要は 100% 再生可能エネルギーにはならないと思いますし、まあ、いや何かしらやっぱこの CO2 の排出だったりとかそういうのはもちろん出てくると思うんで、無駄というか環境に悪い部分もあるんですけど、そのいい部分も含めて考えて、かつそれが実現する分散化された貨幣ネットワークみたいなものが実現できるようになれば、僕はそれネットで見るとやっぱプラスだと思ってるんですよね、まあ、だからやってるんですけど、 っていうのが僕のポジションなんですけど、
僕は30年後を見た時に貨幣があるとちょっとまずいなと思ってるっていう、
は
い
は
い、
でも僕それで言うと実は斉藤さんと必ずしもそこに関しては矛盾してないと思って、僕は別に 30年後にビットコインをずっと使い続ける必要は必ずしもないと思うんですよね。どちらかというとこの10年20年でもこれは必要なソリューションだから、現状の仕組みとか社会を考えるとこれは、まあ必要かなくらいの話で、結構やっぱ人によると例えば100年後ビットコインはその全ての、マイニング報酬を排出した後に機能しなくなるからダメだみたいなことを言う人がいるんですけど、たまに100年後どうなるか分かってない、いやあなた100年後の社会がどうなるか分かってるんですかと。多分100年後ってものすごい変化が起きてるんで、まあ貨幣ないかもしれないですし、ビットコインないかもしれないじゃないですか。なんかだから100年後機能しないから使うべきじゃないっていうのはちょっと違うのかなと僕は思っていて、僕はどちらかというとこの20年30年、まあ自分の寿命も含めてなんですけどこの20年30年でやっぱこう政治的な部分だったりとかの混乱から自分を守るためのツールとしてとか、そういうところで機能すれば少なくとも最低限はそれでも十分重要なのなんじゃないのかなと思うんですよね。なんでそこは実は必ずしもなんでしょう、食い違ったことを完全に言ってるわけではないで、ただ斉藤さんはどちらかというと今からそれを準備するためにビットコインというのを、そうそう、準備しなきゃいけない、やるべきではないってことですよね。
ビットコインやるべきではないとは言ってなくて
まあ他のことを
他のこともやらなきゃいけないな
ってことですよね。 それは、まあ、主張は当然理解できますね。なので僕は別に100年後もみんなビットコイン使ってるとは必ず実は思ってないんですよね。まあ、分かんないですけど100年後なんて想像できないですからね、どんな社会になってるか。
そうですよね、
うん、
はい、ドラえもんですからね100年後に、うん、
いやそれこそ今 AI がどれくらい進むかすらも僕は分かんないのにこの1年で、
はい、
100年後なんて分かるわけないじゃんと思っていて、うん、あんまり実は長い視点では考えてないところありますね。まあ、自分が死ぬ頃くらいまでにこれが機能していれば、まあ、いいのかなと、まあ、一定の少なくとも重要な役割を果たすんじゃないのかなみたいなところはあります、ね。はい、なるほど。なんか他にプルーフオブワークの
なんかさっき言ってませんでした。
なんか言ってましたよね。何でしたっけ。
プルーフワークのことっていうか、
既存金融
とか既存金融とか
国家とか、
そうそうそう、
国家が入ってきてるみたいな話でしたよね。そうですね。ちょうどビットコイン ETF が今年になって正式に認可されて、既存金融とかやっぱ入ってきてるんですよ。で僕はやっぱこの次のステップが国家が例えば、まあ、中央銀行とかですかね、まあ、ビットコインを一部リザーブに組み込むとかそういうのが始まると思っていて、でまだ気づいてないんだけど実は裏で水面下でそういうの起きてても驚きはしないんですけど、ここら辺について、まあ、これについてどう思うかで言われても別に意見ないかもしれないですけど
どう思うかって言われてもね、う
ん、まあ、国が入ってくることでやっぱり競争原理が変わってきたりとかっていうのもあるじゃないですか。 そこは議論としてある、はい、
一つポジティブな見方は、
はい、
やっぱりこれで貨幣の世界っていうのが、
うん、
なんかこうかき回されるというか、うん、それは、うん、良いことかもしれないなと、
うん、
現在の仕組みのままいくんじゃなくて、うん、何かこう別のものが出てきたことによってこうその反応によっていろんなことが起きる、でそれを、まあ、どうやってこれから、30年後、に向けて良い方向の変化、良い方向の変化ってどういうことかっていうのは、まあ、みんなが幸せな方が良いって思うわけじゃないですか、
うん
うん、で貨幣っていうのは人を幸せにしてるのかみたいなことは昔から、
うんうんうん、
疑問に思っていることなの で貨幣のあり方みたいなものがどんどん変わって、まあ、私はだから貨幣は消滅した方がいいと思っているんですけども、うんうん、まあ、そのきっかけになる動きになるかもしれない、うん、というのは貨幣っていうのは国家と非常に結びついていてというか、
うん、そうですね、
まあ、支配するっていうことと結びついているわけなので、うん、お金は人間しか受け取らないわけですから結局、うん、お金は何のためにあるかというと人を刺激するためにあって、
そうです、ね、
うん、じゃあ人を刺激しなきゃ生きられないんだっけ、人から刺激されないといけられないんだっけ、うん、みたいなことを考えた方がいいのかなと思って、でそれは今後特にその AI、 いわゆる AI が発展していくと人を刺激しなくてもいろんな物事ができるようになってくるんだから、うん、お金の役割というのも当然変わってしかるべきっていうふうに考えている。
その点でやっぱり今の AI の発展みたいなものを貨幣というものを考えるですごく大きく影響を与えうると
思いますね。であとは、参考になるとするとソフトウェアで、
うん、
ソフトウェアはやっぱりなんていうかこう実際にハードウェアが 変わっていくことよりも先行するんですね、うん、あのパターンとしては、
うん、
あの昔からこうあだからそういう人がまさに先行するので、
はい、
1980年代90年代に分散システムの理論っていうのがすごく発展をして、うん、でもそれは動かなかったわけなんですよ、
うん、
インターネットすらちゃんとあのなんていうの今のような帯域では動かなかったわけなので、うん、そうすると分散システムその時考えられた分散システムを実際に動かすってことは非常に困難だったのが、
うん
現在はそれが実際にできるようになってみたいな部分で、うん、そういう意味でもソフトウェアは先行するんですね、
うんうん、
でじゃあソフトウェアの世界というのは今どうなっているかというとオープンソースのソフトウェアというのはあまりいい言葉じゃないとすら思っていて、
うん、
フリーソフトウェアですね、うん、フリーソフトウェアというのはあの4つの自由があるソフトウェアとリチャード・ストールマンが、提唱したやつ でオープンソースというのはなんか、結果としてソースはオープンになるということですしかなかったんですけど何しろそのフリーっていう考え方に、産業が馴染まないのでオープンソースっていう落としどころだと思うんですけど、
うん、
でもいずれにしても 今の、情報ネットワーク環境っていうのはオープンソースソフトウェアに依存しまくってる、
う
ん、わけなんですね、うん、じゃあそれはオープンソースソフトウェアはどうやって作られてるのかっていうとボランタリーに作られているわけなんです、
う
ん、まあ、で今貨幣経済社会なんでエンジニアの人たちも何らかの形で収入を得る必要はあるんですけどもそれはいろんな工夫があって、うん、でもソフトウェアを開発するっていうこと自体に対する、報酬っていうのは基本的にはなくて、
うん、
まあ、どっかの会社がそれをサポートしてるっていうんだったらそういう会社から給料が出るってことはあるかもしれないんですけども、うん、基本的には、ソフトウェアを開発するっていう、目的を達成するためだけにそれをやっていて、うん、で達成されたものをみんなが使ってくれるとありがたいっていうことだけで、うん、あるいは自分が使いたいからみたいなことでやっているっていうことですね、うん、でそれが多分働き方とか物事の進め方みたいなことの一つの大きなひな型としてソフトウェアの世界では先行している、
うんうん、
これからハードウェアが絡んでくる世界でも同じような動きになっていくんじゃないかと思う。
あ、なるほどなるほど。それはやっぱりハードウェアの製造コストが下がってきて
るみたいなところも下がるし、そうですね、それから設計みたいなデザインっていうところにもオープンな考え、オープンデザインみたいなものが入ってきてみたいな。
あ、それはなるほど、
うん、割とこう大きく言うとそういう流れ、
うん、
例えば、これ必ずしも大事じゃない大事じゃないと思うんですけど EV とか、
うん、
EV はこれ人によっては批判がかなり来るところですけども、割と標準化された部品を組み合わせることで簡単に作れる。これ言うとちょっと怒られる。
いや、
怒られる可能性あるんですけど。
いや、そうでもないです。よく言われることです
よ
ね。そうそう
そう、よく言われることでしょ。
うん、だからそれ今まで日本の自動車企業とか持ってたようなノウハウが通じないというか、その、
そうそうそう、
うん、競争優位性がなくなっていくんじゃないかみたいな。
でもそれは要するにいろんな人が簡単に乗り物っていうものを作れるようになって、うん、でさらにはその運転するっていうこと自体も人に頼む人がなくなるっていうことですよね。
まあそうですね。なんかいろんなものの自動化自立化みたいな大きな流れの一つ。ハードウェアの。ちょっとでもそれについて、でもこれに関してはなんか以前ももしかしたら反省会でも一部話したかもしれないんですけど、僕はその貨幣が例えば20年30年でなくなるかって言われた時に、やっぱ僕はその人間を観察してて、これなくならないなと。なんか人間全体がもう少しこう無欲というか、なんか清らかな存在だったらそうなるような気もするんですけど、対応できないんじゃないのかなと、そんな早くはやっぱ変わらないんじゃないのかなっていうのは、それこそエアドロップで群がってるとかそういうのを見てもなんかあんまり期待してないんですよね。
まあでも状況がそうだからですよね。貨幣経済が非常に先鋭化しているので、
うん、
まあ、そういう状況だからだと思うんですよ。
揺り起こしみたいなこう逆方向に一気にバーっていくことが起こる可能性もあるってことですかね。
だと思います。末期だと思ってるんで、
貨幣経済も。あ、前もそれは以前もおっしゃってましたね。なるほどなるほど。じゃあ今見てるのは結構末期だからこんなやばい
ことが起きてる。末期だからいろんなことが起きてるっていう。
で逆方向にどっかで一気に逆にバーンってこうシフトするタイミングが来るかもしれない。
かもしれないし、こうじわじわと、
じわじわ、
なんていうか、本当にそのみんなが、みんながみんなグリーディーになんかこうエアドロップに群がってるかというと、どうでもそういうことはいいやと思ってる人たちも結構いるわけ
ですね。それはオープンソース開発の例もそうですし、
そうそう、あ、オープンソースの話はもうちょっと言うと やや面白くなるのは Web3 の話ね。
あ、
Web3 の、 Web3 のちょっとごめんなさい、 Web3 本当に大嫌いで
大丈夫ですか、あの国家戦略にもなってる、
国家戦略にもなってる、本当に何考えたんだと思うんですけど、
で Web3 僕よりトキシック
Web3 の人たちの考え方って本当になんかあのおかしくて、あの、うんうんうん、変だっていう意味でおかしくて、うん、オープンソースの世界でたまにあるのが、そのみんなが使っていた基盤的な技術のメインテナーが、うん、もうやってらんないとか言いながら、うんうんうん、ひどい時にはマルウェアを仕込んで逃げていくみたいな、
ありますね、
そういうのあるじゃないですか、うん、でそういうのをそういうのが課題だとして、それに対する Web3 の人たちの考え方っていうのは、これはフリーだから良くないんだよって言って、支払えるようにしろよとか言うわけですよ、うん、それで開発者はトークンを自分で生み出して、それに値段がついて、それで生活できるようにするから、うん、そういう人の開発者がこう報われてとか言うわけですけど、うん、そういう議論をしている間に他のメンテナーがメンテナンスを始めて問題が解決しちゃうんですよね、
うん、
特に望まれてないんですけど、
うん、いや、あのよく言われる議論ですそれ、ええ、じゃあどうやってフリーあのオープンソース開発者は食っていくんですかみたいな言われるんです、ね、い
やこれまでどうやって食ってきたんでしょうっていうことです。
そうですね、これまでどこまで食ってきたんでしょうっていうのもそうですし僕はトークンを発行したから、いやしかもそのトークンを発行するプロジェクトが非常に重要な技術的な何かをやってるオープンソースのプロジェクトだったらまだ分かるんですよ。ただトークンを発行しているプロジェクトの大部分はただコピペしてきたものにトークンをあの突っ込むみたいなパターンが多いんで、うん、実はオープンソース開発の貢献にすらあまり役に立ってないっていう大部分、
ちょっと試行実験でちゃんとなんていうか需要があるというか、うん、基盤的な技術がオープンソースであって、うん、それを維持するためにじゃあちょっと DAO でやりましょうとかいうことを始めた時に、これ誰かが所有するんだけど大丈夫かってことですね、このプロジェクト。
そうなんですよね、所有権がセットになっちゃうんですよね、
そうそうそう、うん、所有されないようにやってるんだからさ
そう、あ、そうなんですよ。で所有されるようになっちゃうとどうなるかっていうと、やっぱこれが良くないって言って、うん、フォークしてトークンをつけないバージョンをみんな作るんですよね。で、まあ、結果としてそのトークン価格が下がるでしょうし、それは多分あの今存在している Web3 系のトークンのほぼ全てがあの通る道、最終的にこうゼロに収束していくっていう風になると僕は思ってるんですけど、まあそうなりますよね。やっぱ所有なんか甘く見てる気がするんですよ、ここら辺を、うん、なんかトークンを発行してオープンソース開発者が食えるようにしようって、まあ、あのやりたいこと自体は別に否定はしないんですけど、うん、でなんかでもその結果としてなんか謎の財団があったりとか公共なものじゃなくなるんですよね。その割にパブリックグッズとか言うんで何言ってんのって思うんですけど、公共財がどうのとか、いや公共じゃないじゃんと思って、でそうですね、そういうパターンをよく見ますし、僕もすごく矛盾を感じますね、うん、
所有っていうのは私もちょっとちゃんとは整理されてない、できてないんですけど、すごく重要な概念で、もちろんその貨幣なくな、貨幣をなくした方がいいって言ってるんだから所有の問題に取り組まなきゃいけないんですけど、あの始まりを見るといいと思うんですね。所有っていう概念は人類史の中でどういうふうに始まったかみたいなのを見ると、割とこう聖なるものみたいなものがあって、聖なるものを維持してあげないといけないんですよ、あのそのコミュニティの中で。そうすると誰か担当を決めた方がいいわけですね。で私今早稲田大学のビジネススクールにいるんですけど、ビジネススクールにいるとオーナーシップって言葉は割と出てきて、どういう使い方をするかというと、このプロジェクトのオーナー、この仕事のオーナーシップみたいな話をするんです。そういう意味から始まったんです、もともと所有っていう、おそらくあの人類学の研究を見てみるとですね、割とそこに立ち返るみたいな。だから DAO って言ってるのももしかしたらティール組織みたいなものだとすると悪くないと思うんですけど、別にその中で語られてるオーナーシップっていうのは結局これは社会にとって大事なんで、誰かが担当してなきゃいけなくて、それは自分だみたいな、あのよくありますよね、よく、あのご存知か分かんないけど T シャツでバグストップスヒアっていう、
あ
それはだから自分が責任持ってこれはバグはここで止めるんだみたいな開発者とかいますよね。
あ、これ
そういう心意気、
これでも非常に面白い話ですね、所有と責任みたいな、オーナーシップ、でやっぱり仕事とかもそうですけど、まあ、金銭的なインセンティブでオーナーシップを持つ場合と、てか僕はでも責任感とかって結構金銭的なものじゃないと思うんですよね。同じ金額もらっててもオーナーシップを発揮する、要は これは私が やって責任持ってやるんだって考えてる人と、あのもっとたくさんもらってても全然そんなオーナーシップなくて何か問題あったらすぐやめて投げ捨てちゃうみたいな人もいるので、結構オーナーシップってお金をあげればなんとかなる問題ではないような気がします
ね。そうなんですよ。だからオーナーシップとお金は独立しているっていう話になってきて、
独立はしてないって、
独立はしていない、
まあ、さすがにちょっとしかもらわないと僕でもやらないことたくさんありますからね。
なるほど。
だから多少やっぱり影響はしてると思うんですけど、それだけじゃないじゃないですか。なんかその最近の DAO の話とかオープンソース開発のトークン入れればいいって、なんか議論を完全になんか開花させて、なんか
そう
お金で全部解決
するみたいな、お金で解決するんじゃないかっていうのが、うん、要するに Web3 の考え方なんで、
いやしないと思いますけどね。
しないでしょうね。
しない、そういう事例もたくさんありますし、
しない。
そうそう、しない。お金全部お金にしちゃうことの弊害も大きいじゃないですか。
大きいですね。
それをたくさん見てるんで僕もやっぱり
ですよね、
うん、
あの一応この世界、この世界というのはどの世界か分からないですけど地域通貨の研究から入ってるんですね、はい、地域通貨をデジタル化するっていう、うん、で地域通貨もあのちょっとなんていうの、そんなにちゃんとした研究者じゃないんで、うん、端っこから見てるだけなんですけど、うんうん、あのあれ 何言ってるか、何かねすごく関係してることをね、
うん、
言うはずだったんですよ。
オーナーシップですか。
あの地域通貨システムの本体はどこにあるかって話で、
はい、
結構いろんなところ見てみると、
はい、
あの例えば富士野っていうね、神奈川県のところで、よろずっていう地域通貨が動いてて、これ紙ベースなんですけど、
はい、
デジタル化は特にしてないんですけど、
は
い、紙ベースのものをデジタルに置いたらデジタル化しますよね。だから本質的な、だって紙に数字で書いてるんだからデジタルですよ、うん、ディジットで書いてるから
、まあ、
まあまあまあ、でそこでこうなんかいろいろ助け合いとか起きてるわけ で、
うん、
でその話をよく聞いてみると、
うん、
結局メーリングリストがあって、メーリングリストにちょっと孫にね靴が必要なんだけどって、あ余ってるよっていうのはメーリングリストで返ってくるんで、っていうことを話聞いてると、やっぱり本体はメーリングリストだっていうことになるんですよ。これ地域通貨は特になくてもよくて、
うんうん、
まあ、媒体としてそこになるとなんか分かりやすいからいいんだけど、本当に物事が起きてるのはメーリングリストなんですよ。メーリングリストが本体だっていう。でこれ結構いろんな地域通貨のやってるコミュニティの中で観察するとそういうもので、なんかのコミュニケーションツールが本体なんですよ。で、DAO も、もうダオ言ってますけど、
ダオってますね。
本体はディスコードじゃねえか。
ええ、そうですそうです。いやディスコードです。隠してないですもん最近みんな、
ですよね。
ディスコードにトークンを入れるんだみたいな、ディスコードグループ。
本体はディスコードなんです、うん。コミュニケーションツールなんです。
あ、そう思います、はい、そう思います。でもそれって問題あるんでしたっけ？
問題あるんじゃなくて、うん、そういうことですね。
うん、
っていうだから、
うん、
だからダオのなんかそういうスマートコントラクトでルールがどうのこうのっていうことではなくて、
ないですね、
うん、ディスコードでみんながフラットにコミュニケートする、例えば、
うん、
できたらか分かんないけどそれが大事っていう、
できてない、
でき
てないというかできてる風にしてると思うんですよ、うん、それなぜかというとやっぱできてないとあの価格が下がるっていうそのみんなこう一つのこう、うん、ちょっとしたお遊戯会に参加されてるような感じだと僕は思っていまして、うん、個人的に見てると、でみんな仲良くしてるふりじゃないですけど、空気を読みながら仲良くして一緒にウェイって言って盛り上げて、そうすると価格が上がるじゃないですか、楽しそうって人が入ってくるんで、で、まあ、ただ多分どっかでそういう組織ってなんか明確なゴールもないですし、いわゆるオーナーシップですね、あの何かをやるときに絶対誰かが損を食わなくちゃいけないときってあると思うんですよ、
うん、
なんかオーナーシップという点で金銭的モチベーションでは必ずしもないんだけど、なんか大変なことをこう奉仕の心でやってくれる人みたいな、そういう人たちは、そういう人たちのこの貢献を僕は DAO のトークンでちゃんとこう適切にあのインセンティブを与えられると思わないんですよね。確実にインバランスが生まれると思うんですよ、どこかで。そうすると多分 DAO の中にトークンがあることで、なんで俺がこう奉仕の心で一生懸命やってんのに他の人たちが謎にこの DAO トークンで儲かってんのはおかしいだろうっていう不満を増長させる効果の方が大きいと思うんですよ、僕は。トークンがあることで
普通に株式会社ですよね。
そうです。で株式会社もそういう問題たくさんありますね要は株式会社よりガバナンスが効いてない、なんかしょうもない
あのそうだから、
うん、ミッションもない組織をたくさん作っていこうっていうのが DAO に聞こえるんですよ。
結構よく言うのはだから400年前に戻ってるんだから大丈夫かっていう 話なんですよね。
いやね、僕ってこの話は何でしょう、結構自分は人間観察が好きみたいなのあるかもしれないですね、うん、観察してるとこういうことが起きてるんでしょうって思うんですけど、なんかみんなそういうふうなんか問題感じないのかなと思ったりして、うん、トークンがあることで問題を増長させてる部分がやっぱどうしても気になるんですよね、
これはあのちゃんと研究引用できなくて申し訳ないんですけど、うん、あの車は僕運転しないからよく分かんないんですが、はい、運転します？
あんまりしないですね、うん、
運転する人はあのカーナビ使うじゃないですか今、
はいはいはい、
でカーナビを使っている時に人間の方向感覚がどうなってるかっていう研究があったはずで、それは弱ってるって言うんです、
うん、あんま考えないからですか、
あのメディアっていうのはメディア論的に考えると人間の拡張で人間のどこかに接続してそれを拡張するわけですね、
はい
はいはい、マイクは喉に接続してそれを拡張してるみたいな感じで、でカーナビは方向感覚にディレクションみたいなところに脳のそういう機能に接続してるんで、はい、その時はその機能は動かないんですよ、
あ、
自動車でもっと分かりやすいのは、進むっていう機能を拡張してるんで、
うん、
なんだか分かんないけどペダルを踏むようにできてるんですよね、
うん、
アクセルは足でしょ、
うんうんうん、
手でよかったら別に手でいいじゃん、
うん、
なんかデザイン上無意識なんですかね、なんかアクセルは足で踏むものになってるんですよ、止まるのもブレーキも足で踏むものになっていて、ということは そういうペダルに足をかけてるからその間は歩けないんです、当たり前、今すごく当たり前のこと、自動車に乗ってる間は歩けないんですよ、
まあそうですね、
う
ん、
で、トークン、
はい、
トークンを使ってる間は人間の脳の機能のどこかに接続をしていて、
うん、
その機能は働いてない、
うん、
で何かというと人の信用を判断する力とか、
あ、
そういうところに接続してる、お金使っ、お金トークも同じことなんで、お金を使ってる時には人の信用を判断する能力が、
うん、
あのその時だけだと思うんです、損なわれてるはずなんですよ、うん、理論的に考えて、
うんうん、なるほどなるほど、
だからお金がかからむといろんな人が騙されるっていうのは、
うん、
騙されやすくなっちゃうみたいな、ね、
あのちょっとそれとは少し違う、結構しょうもない話なんですけど、僕あのディスコード運営してるんですよ、でネタも含めて反省会 DAO って呼んでるんですよ、ああ最初あの僕は自分で定例、月に1回やってる定例放送の資料を作るのがめんどくさかったんで、ちょっとみんな作ってと、で作ってくれ、貢献してくれたっぽい人がいたら、あの反省会用の記念トークン、あの NFT みたいなの作ってたんで、じゃこれあげるからと、まあ、ほとんど市場価値なんてないんですけども、要はプルーフオブ貢献ですよねとして NFT あげるからって言ったんですけど、途中から僕めんどくさくなっちゃって配らなくなったんですよ、でも実は今の方が盛り上がってます、うん、やっぱめんどくさい投稿やっちゃうと、うん、あ、自分の貢献はこれなんだってなんかどうしてもなるんですけど、やっぱ結局人間ってこう信頼関係とかもそうですけど、多少うやむやにしておいた方がいいかと思っていて、
そうそう、だって我々いろんな、皆さんもいろんな企業とか、うん、組織の中で働いている人と一緒に働いていると思うんですけども、多分そこではお金のやり取りって直接やってない、
うん、やってないですよね、そんなこと言い始め
たら資料をまとめといていくらとかやんないんで、
うん、
だからそれがだから如実に物語ってるわけですよ、何かを、
うん、
人が一緒に何かをやるっていうことに対関してもうお金は役に立つかっていう、
でもそのちょっとビジネス的な話で言うと、僕は逆に言うと日本人は金銭的なインセンティブが与えられてない状況で頑張りすぎる傾向があると思っていて、うん、
それはあるかもしれ
ないそれが悪い部分もあると思うんですけど、まあ、そこはもう少しこうちゃんと揃えた方がいいような気がするんですけど、ただ僕はそれは日本人の強みだと思うんですよ、オーナーシップというか、僕はお金とかではなくて人間関係かもしれないですけど、プライドかも分かんないですけど、こだわりとかだから頑張るんだみたいな、で他の国の人と比べても日本人しっかり仕事するっていうのはなんかそこだと思うんですよね、お金の問題では必ずしもなくて、一回これやるって言ったらそこまできっとこの人はきっとやってくれるだろうっていう安心感というか信頼感があるわけですよね、国民性ですかね、分かんないですけど、
分かんないですけどね、うん、でも結構いい面があると、うん、なんていうの、金銭的な意味だけじゃなくていい面がすごくあるのは、
うん、
面白いし、
うん、
豊かだと思うんですね、その一つの言い方は、日本の人は草履を作るときに仏像でも作ってるかのように作るっていう言い方があるわけなんですけど、
うん、
それって楽しいことじゃないですか、なんかその草履、もし草履を作るっていうことに、なんかこう自分の時間の大半を、ね、
うんうん、
費やしている人が仏像を作るように作るって、なんかいい感じじゃないですか、
や僕はだからそれは強みだ、なんかそのビジネスの話とかも絡むと思うんですけど、強みだと思うんですけど、他の国の人にもあんまりない、なんか職人気質とかっていうんですかね、例えばなんですけど、今のこの国家戦略だとか言って DAO ってやってる動きって、うん、なんかそれをこうなんか拡張しようとしてる、あしたいんでしょうけど、なんかちょっとあさっての方向行ってるというか、なんかDAOというコンセプト自体は実は日本人にはもしかしたらあのいい、あの結構幸せが高いものなのかもしれないですけど、要はお金とかを超えた部分のオーナーシップとか そういうことも絡めると、だって日本企業もだってそんな、なんでしょう、よくその賃金でここまで頑張るねみたいな人たちもたくさんいて、そういう人たちがむしろいろいろ回してたりするわけで、それってちょっと、まあ、この言葉がいいか分かんないですけど、DAO的というか、なんかその自分の持ち場は これだというところに対して僕はこのこだわりがあるんで頑張りますみたいな、なんかそういうところがあると思っていて、なんか DAO みたいなコンセプトとなんか近い部分はあるのかなと思いつつも、結局お金で全部解決しようとしてるだけだと、なんか良さを生かせないというか、なんか
それはあれですね、
うん、
今の DAO 人間、うん、日本の人たちの働き方っていうのは DAO 的ですっていう時の DAO は自立分散組織で、
うんうん、
で、Web3 とかやってる DAO っていうのは分散型自立組織なんですよ、
うんうん、
もうそういう訳語になってるんで、だから分散型自立組織の話をしてるのか、うん、自立分散組織の話
をしてるのか、あれは実際トークンを入れたいとかそういうだけの話なんですよ ね、
ですね、
うんうん、僕はだからそれはむしろあの邪魔になるという考えなので、やっぱ破壊しちゃうと思うんですよね、うん、そういうこうバランスを
破壊しますね、うん、
だから、もっと考えてください誰に向けての
誰に向かって言ったんでしょうね
いや分かる、はい、全体ですけど、いや、はい、まあ一つのこう問題提起として、
僕も聞かれたら言いますけど、ね、聞かれないんです
よ、うん、いやあれなんですよ、あれ都合の悪い人には聞かないんですよ、
そう都合の悪い人
この人否定してくるからみたいな
人だと思います
僕も聞かれないですよ、はい、というわけで、まあでもこんな感じで大丈夫ですかね、
大丈夫じゃないですか、よかったです、
大丈夫ですか、
いい話もできたんじゃないです
かいや、ありがとうございます、はい、結構プルオフステーク以外のところの話、はい、ところが楽しかったです、は
い、盛り上がりました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます
、また機会があれば、
はい、
ぜひ今度矢村氏も含めて、
あ、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお伝えください、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい。